信じてるのは僕らだけ。日本代表スタンドオフ田村優。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんにちは、スポーツライターの藤島大です。第一月曜の午後6時15分からラグビー情報をお届けしています。本日のゲスト、日本ラグビー協会でジャパンの強化を担当する藤井雄一郎さん、宗像サニックスのラグビーを作り上げた人でもあります。この後お迎えします。お楽しみに。まずはこの1ヶ月、トップリーグです。レッドカンファレンス、1位通過を決めたのは7戦全勝のサントリーサンゴリアス。ホワイトカンファレンス1位は6勝1分けパナソニックワイルドナイツでした。プレーオフ決勝、5月23日秩父宮ラグビー場で行われる予定です。それから日本ラグビー協会、4月12日でしたかね、6月の英国遠征に臨む日本代表候補52人を発表しました。さらに2人追加されましたけれども、後に2019年ワールドカップ日本大会のメンバーが21人選ばれています。35人に絞った後、合宿を経て6月12日静岡県で強化試合を行い、そして6月26日スコットランドのエディンバラ、ライオンズ、ブリティッシュ&アイリッシュライオンズと対戦します。こちら2015年ワールドカップですね、あの南アフリカ戦、ジャパンの勝利のヒーローの一人、元ジャパンの五郎丸歩が現役生活を終えました。ワールドカップであのこう独特の、まあ、ポーズですね、あれをこう小さな子供たち、サッカーのフリーキックの前に子供が真似してたという証言も私は得てますけれども、あと落語家の人が枕で、五郎丸すごいですね、釣り船かと思いましたって言ってましたね。寄席でもこうその名前が出たという、一大こう現象となった人です。どっしりとした、オーラのあるフルバックでした。7人制ラグビー国際大会、女子ですね、6チームで争いましたセブンズの日本代表候補、1次リーグでアメリカに敗れフランスにも負けました。通算1分け4敗順位決定戦でケニアを、こちら43対0と、まあ、大差で退けて、まあ、5位の成績でした。男子は準々決勝でカナダに12対29で敗れて順位決定戦に回り7位で終えています。男女ともオリンピック出場はもう決まってるんですけれども、まあ、オリンピックどうなりますか。選手はもう当然開催される気持ちで着々と準備を進めています。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝き桜と。
リサイクルモア、ウィーキャン、西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
スポーツライターの藤島大です。日本ラグビーフットボール協会ナショナルチームディレクター、まあ、要するにジャパンの強化の責任者というんでしょうかね、藤井雄一郎さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっと私の方から経歴をまず、藤井雄一郎さん、1969年5月28日生まれ、奈良県の出身です。で天理高校、それから名城大学、ニコニコ堂、サニックス、今の宗像サニックスですね。で主にまあセンターとしてプレーをして、で現役を退いてから一旦その2002年から母校の名城大学を率いて、中京大学の連勝を止めて、で次の年にはもう早速優勝をしていると、東海学生リーグ。それで2004年からサニックスに戻られて、バックスコーチからまあ監督になって、あの独特のスタイルをこう築き上げた。まあそういうコーチングの手腕のある方です。で、スーパーラグビーサンウルブズの GM、それからジャパンの強化委員長について、まあもう本当に記憶に新しい、2019年、ワールドカップ日本大会、あのベスト8位に、まあ、極めて力を尽くしたということです。どっから聞こうかと思って、まあ、ジャパンが発表されたので、最初のメンバーですね。 これやっぱり選ぶ過程ってやっぱり今進行中のトップリーグを見ながらってことですか。
そうですね、もちろん前回のワールドカップで、まあ、中心にいた選手と、まあ、もちろん出れなかった選手もいたんですけども、まあ、彼らを軸に今から育っていくか、まあ、その本当に強いプレッシャーの中で戦える選手がいるかどうかっていうのを、まあ、ジェミーと相談しながら決めたって感じですね。なるほど。
コーチっていうのはもう目標ターゲットから逆算して大体のこうイメージって多分できていて、はい、その都度の調子にあんまりこう左右されて選ぶことばかりではやっぱりいけないんだと思うんですけど、一方で今進んでるトップリーグでこんなに頑張ってたらやっぱり見てやんなきゃって、そういうところもバランスがあると思うんですけど。
そうですね、やっぱり活躍してるってことはまあ何かまあ秀でたものがあると思うので、うん、まあ、その部分を見落とさないように、うん、でまあ、なおかつ今まで良かった選手がどこまで調子悪いのか落ちてるのかっていうのも見ないといけないと思うんで、まあ、その両方を照らし合わせて選んだ、まあ、50数名だと思います、
はいはい、例えばフランカード小澤直輝ってサントリーの、はい、彼なんか本当にもう今なんかものすごい毎試合力を出し尽くしてるっていうか、そういうまあ、ある種感動するんですけど、そういうところはちゃんと救い、
そうですね、やっぱり、まあ、ああいうタイプの選手ジェミーが基本的には好きなんですね。ちょっと武骨な感じの選手がですね、あー、まあ、チームにとってもすごいプラスの影響を与える選手ですし、まあ、本当にフィジカルな選手で、ああいう選手が好きなんですね基本的には、はい、だからまあ目に留まったんだと思います。
なるほど、はい、松橋周平なんかもね、理工の子小さいけどこう、ね、はいはい、体を張ってる。それとも斉藤直人だとか中野翔吾とか大学を出たばかりの選手、
はいはいはい、まあ、これはまあ将来的なこともありますし、うん、まあ、いろんな経験を積ますっていうのもまあ一つですし、うん、どこまで、そういう代表のレベルでできるかっていうのも見ていかないといけない選手だと思うので、うん、まあ、そういう意味で選んでると思います。な
るほど。でジャパンは今広くも伝わってますけど、6月26日にまあ格の高いブリティッシュ&アイリッシュライオンズとスコットランドエジンバラでまあ戦うと、これ本当に名誉なことだと思うんですけれども、もちろんそこに最初に今こうターゲットっていうか、
そうですね、はい、ちょっとコロナの影響ですごい長い間、うん、まあ、集まれなかったというのもありますし、で、まあ、本当に名誉な試合でもあるので、うん、で、まあ、いろんな選手が、このワールドカップの後に日本代表になりたいと思ってる選手がたくさんいると思うので、うん、まあ、なんとかそのエネルギーをそこにぶつけていきたいなと思いますけど、
ファンの人もやっぱりこうセレクションの目っていうのがあって、やっぱ自分の好きな選手がいて、なんで彼が外れるんだ、なんであの人が使われないんだってこうよくあるんですけど、これやっぱり選ぶ立場いろんな要素があるんですよね。
そうですね、基本的にはグラウンドやらその、まあ、画面の中で活躍した選手をやっぱりそのファンの方はどうしてだってなると思うんですけれども、うんうん、やっぱりそのいろんなところで一緒に生活もしないといけないですし、うん、でチームに与える影響、今回もまあ50何人の中から35名が入って、でその中で実際ゲームに出れるのは23名なの でその他の選手がどれだけチームにエネルギーを与えれるかっていうのもジェミーの中ではすごいプラスな要素なので、うん、ポテンシャルとか、まあ、その本当にプレーだけという選手ではなく、本当にこうワンチームになれる選手を選んでるんだと思います。
目には見えないところのいろんな要素があるわけですよね。
そうですね、まあ、本当に15人が、一つのボールに対していろんなポジショニングを取って、うん、常にこうボールを待ち構えてるんですけど、どうしてもボールのあるところばっかりを見てしまうと思うんですけど、うん、やっぱその他の動きをしてる選手っていうところにも本当に最後までわからないかもしれないですけれども、うん、そこに僕らはすごいスポットライト当てて見てるので、はい、まあ、そこがすごい大事なところかなと思いますけど、
でこうグラウンドに立ってる選手っていうのは、例えばスクラムハーフとスクラムハーフでもこう画面で見るとどっちがうまいかとか潰したとか言葉で囁いたり、いろんなプレッシャーをかけ合ったり、そういう、こう目に見えないところどんどん、
そうですね、だから本当に喋れるっていうことは、うん、ラグビーを本当に理解してるっていう、うん、まあ、一つの、まあ、表現の方法だと思うので、うん、そういう意味で、プレッシャーの与えれる選手っていうのは、貴重だと思います、う
ん、なるほど。で、まあ、6月12日に、まあ、静岡で強化試合を行うと、はい、まあ、相手はまだ発表になってません、はい、まあ、それは国内のこう、まあ、優秀な選手と戦うことになると思うんですけれども、はいはいはい、そこで至るまではもうある程度選手をまた少し、
まずは35名ほどファイナルが終わる頃には決まっているので、はいはい、その中から、まあ、25名ぐらいになると思うんですけど、はいはい、まあ、その後に絞り込んでそこで戦う準備がすると思います。
なるほど。でちょっとこう先の話に聞こえますけど、まあ、気になるのは2023年のワールドカップフランス大会、まあ、すでに組み合わせ発表されていますけれども、日程といわゆるプール戦ですね、 D 組です。簡単に言うとイングランドとアルゼンチンと同じ組に入ったと。で、ジャパンは前回 8強なので、そのランクで扱われてるんですけど、アルゼンチンが一時的に順位を落として、日本より下の層のグループに入ったことで、で、そこの図抜けた強豪がたまたま同じ組になってしまったと。つまり、イングランド、アルゼンチンという、まあ、歴史的に言うと格上のチームと一緒になってしまったということですね。
イングランド、アルゼンチンなんかは、まあ、本当フィジカルのチームなので、対応できる選手っていうのは自然と、うん、そっちに目は見てると思います。うん、
これもちょっとこう古くて新しい命題というか、で最近あのやっぱ2019年の躍進であまりそのことを気にする人も減ってきたんですけど、やっぱりこう海外に生まれた選手と日本に生まれ育った選手と、まあどっかでバランスっていうのはあると思うんですけども、そのあたりの意識
ですね。あの基本的にジェミの頭の中には、うん、あの日本のこの文化というか、日本のチームというものを常に忘れないで頭の中にあるので、うん、自然的にそのバランスはきっちり取ってくると思います。うん、
であの今まあ話しててちょっと紹介があったになりましたけど、藤井さんとジェイミー・ジョセフというのはもうなんていうか長い長い盟友というんですかね、もともとサニックスのチームメイト、その前はニコニコ堂で敵としてサニックスのジェイミー・ジョセフを打倒ジェイミーで、
そうですね、あの昔からやり合ってたんで、あの、まあ、年齢も一緒っていうのもあるんですけど、あ、はい、でまあ、趣味も特に2人ともあんまないんですけど、まあ、なんか食べたりするのも、お酒飲んだりするのもあれなんで、はい、そんな感じですね。
これもやっぱりファンの方に聞かれるんですけど、ジェイミー・ジョセフさんって本当はどういう人なんですか？これはもう藤井さんが一番。
そうですね、うん、まあ、あの彼は兄弟はお姉さんばっかりなんですよね、はい、で基本的にはすごい雑なようで細かいですし、はいはい、でやっぱり経営者としての目もすごい持ってますし、うん、でなおかつすごい人に何て言うんですかね、愛されるキャラというかですね、うん、とグランドに立った時の厳しい鬼のような形相に変わって選手を本当にみんなすごい恐れてるんですけど、
ああそうですか、ね、
まあ、でもまあその2つをいろいろ自分の中で使い分けながら名称じゃないかなと思いますけど、ね、
うん、
はい、
本当にこうね、宗像の生活にもすっかり、まあ、馴染んでいて、はい、漁師さんのなんか道具を、
ね、ラインホーラーって言ってですね、ええ、船の後ろに大量に魚を巻き上げるなんかビールみたいなやつがあるんですよ、ね、それをなんか買いに行くって言ってですね、昔なんかそのスポットコーチで来たお金を全部つぎ込んで買って帰っていったんです
よ、ね、ニュージーランドも近い、はい、であのなんか私が聞いた話、あのお寿司なんかも大好き、
とにかくまあ寿司屋に行ったらこれはどうやってなんでこのタコはこんなに柔らかいんやとかまあそれをずっとこうなんかで、まあその板前さんもすごいみんな大きいやつが来て喜んでなんか教えてくれるんで、はい、そういうキャラですよね、はい、
でまあ、あのジェイミー・ジョセフさん、私もインタビューしたことあるんですけど、あの私はそこからサバイブしたんだって言ってましたけど、生き残ったんだ、あのハイランダーズ時代に一変こう地味な選手というかこう頑張り屋の選手でいいチームを作った時、こうオールブラックスの選手がよそのフランチャイズから結構来るようになって、有名な選手がそれなぜか成績落ちて、でその路線をまあやめるわけですよね。
まあ私も高校時代そういうミスをしたことがあるんですけど、
ああ、はい、
やっぱりオールブラックスの選手って欲しくなるんですよね、やっぱり、
うんうん、
だけどやっぱりこうチームというかコーチとチームとのバランスというか、自分のコーチのスタイルをちょっと曲げてしまってるんですよ、その時点でも選手に頼ってるというか、だからどっちかというとジェミーは完全にそういうコーチングのスタイルの選手なんで、自分の考えをきっちりその遂行してくれる選手がまあいい成績が出ると思うんですけど、まあオールブラックスたくさん入れるとそれぞれの自分のスタイルで戦いたがるわけですよね、やっぱり、うん、そこに失敗というか、うん、学んで、で最後に今ああいう優勝する前はオールブラックスにしてやった選手を、
はい、
彼がオールブラックスにさしてやったんですよね、でそのスタイルの方がやっぱり自分に合ってるって思ったんでしょうね、
うん、私はあれで学んだんだってこう言ってて、はい、やっぱり相当大きな出来事だったんだな、
そうですね、その前も彼は僕に同じこと言ってたんですよ、うん、でも同じことやったんですよね、うん、その時に同じことやってるって僕も言ったんですよ、そしてダメやったんですよね、
あ、要するにサニックスを引いてる藤井さんに、はい、お前ちょっと大物に頼りすぎだぞって
頼りすぎって言ってその後自分のところにあのブラッドソンとか持って帰ったんですよね、ほんならダメやったっていうお前も同じことやってるみたいな、
あーコーチってそれを学びながら、
そうですね、やっぱり自分のスタイルをやっぱ確立するのにすごい時間かかると思うんですけど、 まあ、永遠に自分のスタイルがわからないコーチもいると思うんだよね。まあ、だからそこはなんかすごい大事なところかと思います、
うん、やっぱりこうスタイルを打ち立てていくってい
う
のは大事
そうですね、それによって選手がやっぱそれに気づいて、うん、そのスタイルに沿って動いてくれるようになると思うんで、うん、そこまでにはすごい時間とか、まあまあ僕らはだからすごく長くできたっていうのはすごいラッキーやったと思うんですよね、やっぱり、ね。
で、まあ、ジャパンのジェイミー・ジョセフさんの、まあ、腹心というか、トニー・ブラウンって必ず名前が上がります。まあ、細かな作戦を考えたり、スキルを落とし込んだりする。はい、彼はどういう。
そうですね、だから本当のラグビー好きなんですよね、もう。もうとにかくコーヒー飲みながらサインプレーを作るのが、もう、至福の時みたいな。買ってビールを飲むっていう、もうそれだけが本当に彼の幸せで、もう家族といる時間よりもそっちの方が大事なんですよね。
もうそういうのは、でもこうちょっとニュージーランド人には珍しい。
珍しいと思いますね。
日本のちょっと、
はい。だからもう遠征に行ったらもう嬉しそうで仕方なかったですもんね、もう。ニュージーランド国内でやるよりも。だから本当にもう、ずっとそれを作ってて、うん、で、なんていうんですかね。トニー・ブラウンにはジェミー・ジョセフいりますし、はい、ジェミー・ジョセフにはトニー・ブラウンは絶対にいるんですよね。二人ともおそらく自分の弱さをちゃんと分かっていて、うん、そこをお互いがこう
感じ合って、だからこれ面白いもんで、だからって私生活ですごい仲がいいとかそういうこともないんですよね。
一切飲みに行かないです。
そうです、
ニュージーランドでも二人飲みに行くことはほぼないです、
はいはい、しかしラグビーの場合はピタッとこう、
そうですね、だから、そこが、まあ、ジェミーのすごいところで、絶対友達濃いやつは入れないですよね、自分のスタッフの中に。で、ちょっとネガティブなことを言ってくれるやつを必ず入れるし、で、ちょっとぬるくなってきたなと思ったらちゃんと叱りますし、だから本当にミーティングはもう毎週みんなもうケンケンカクカクでもう本当に喧嘩しながらでも、ただその扉を開けたらみんな忘れようみたいな。
なるほどね。
それぐらい厳しかったです。
で、まあ、リスナーの方も興味あると思います。2019年のまあ、ワールドカップ、まあ、あれだけの成績を残して大概の話はこうみんな選手も話し出し、
はいはいはい、
で藤井さんも、まあ、書物もすごい面白い本ですけど、はいはい、しかし今もまだ秘話ってのありますか。
そうですね、秘話はね、もう本当に絶対言えない秘話もたくさんあるんですけど、だけどなんていうんですかね、最後の方は僕らも絶対に勝てると思ってたんですけど、うん、やっぱメディアがどうしてもロシアの後のアイルランドの試合は負けるやろっていうのを前提にいつも質問を受けてたんですよ、なんとなく。そこにはすごい違和感があったんですよ、なんとなく。
もうジャパンの、まあ、内側の人たち、まあ、当事者はもういけると。
そうですね、だから、ね、僕らもそう信じてたし、もう絶対いけるなみたいなところちょっとあったんで、
私前日の練習をやっぱり見に行ったんですけども、解説者としてものすごくいい雰囲気だって分かりました。これはもう仕上がってる。でも勝つとこう言い切れなかった時期、はいはい、やっぱり1987年からワールドカップをずっとカバーしてきて、
しかもロシア
戦から散々いろんな面を見てきたんで、まあしかもね、やっぱり僕らも惑わされて相手を必要以上に大きく見てて、やっぱり開幕前ランキング世界ランク1位だろう、はいはい、どうしても思ってしまうんですよね。
そうですよね、だからやっぱりそこをこう、まずそれを崩す作業から入ったんですよね、メンタルコーチも呼んで、でそのまあ、僕がすごいいいなと思った、まあ、話で、そのデイビッド・ガルブレスというメンタルコーチを読んだんですけど、はいはい、でまあ、彼は本当僕らより若いんですけど、見た目はちょっとおじいさんみたいなんですけど、世界のすごい有名なロッククライマーがいて、
はいはい、
で950メートルの絶壁を命綱なしで登ったんですよね、もう全く直角のところですね、でそれだけを見るとすごいクレイジーに見えるけれども、うん、その人は命綱をつけて2年半毎日登ったらしいんですよ。どこにどういうくぼみがあるかを全部熟知してたんですよ、
はいはいはい、
だからいかに準備っていうのが大事で、うん、いろんなことが起こった時にちゃんと対応できるようにしなさいっていう話を、まあ、その選手にしたわけですよね、うん、あれがなんかこうすごいみんなの中で準備がすごい大事やっていうのと、うん、これはクレイジーな挑戦ではないっていう風にこうみんなにこう落とし込んでいったんですよ、その話を中心に。だから僕らの中でもそのアイルランドにどう勝っていくかっていうのをこれで勝てるっていうところまで落とし込んでいったというか、うん、そこの作業がすごい最初は大変やったんですけど、最後はもう全員がもう絶対勝てるみたいな、
うん、ジェイミー・ジョセフさんのジャパンってこうキックをあえて蹴ってボールをいわば、まあ、離して相手 カウンターしてくるとこまた倒したり、混沌とした状態をあえて先手を取って作っていくっていう、一応それをこう標榜してて、はいはい、アイルランド戦蹴らなかったですよね、あの辺もやっぱりもう全部計画通り、
そうですね、だから最初から自分たちの手の内を見せるコーチって絶対いないと思うんですよね、もういろんなオプションができて、でその中でアイルランドにはこの方がいいだろうっていうことで蹴らなかったんですよね、戦術的に良かったと思うんですけど、だからそういう意味ではいろんなオプションもできて、このチームにはこれを使いましょうっていう、でもなんとなくこうあんなにキック決定みたいなのに、なるわけじゃないですか、いろいろこうなる、あれ日本だけやと思うんですけど、ああいうことになるのは、でもなんていうんですかね、そういうのあんまり気にせずにこう、で選手もだんだん気にならなくなってきたと思うんですよね。
反対から言うとこう一つの明確なスタイルってをまず掲げるから、それを裏切ることもできる、
そうですね、
裏を書くことも、
だからあんまりその辺はだからオールマイティーにできるやっぱりプレイヤーって一番大事だと思う、それでも何かをこれをやろうってならないと、そのオールマイティーにもなっていかないと思うんで、これだってこれしかできないっていうのではなくて、選手はもう何でもできた、何でもできるようにしたっていうことですよね。
福岡健輝も私言ってましたけど、例えばボールをこうピュッて引っこ抜く練習なんかも全部やってるんですって、人によってこう、お前はこれをやっとけっていう、
だからあの試合で初戦も引っこ抜いてトライしてますし、ラピースも、あれもずっとやってましたし、だから練習したことがずっとこう出たみたいなところですよね。
スコットランド戦ですね、天下分け目だっていうような感じがこう世の中で盛り上がってきて、しかしあの時台風が来て、もし台風で試合がこうキャンセルしてたらこう計算上日本が有利だと、あの時の内側のキャンプの雰囲気っていうのはジャパンの、
そうですね、だからやっぱり、僕は実は前の日に、ジェミーとサウナ入ってて、でちょっとスコットランドのコーチが訴えるとかなんとか言い出したんですよ、
教会のね、
あの時実際にどうするっていう話もあったんですよ、教会の方からもうやめとくかみたいな話もあったんですけど、いやそれはみんな望んでないわけです、選手ももちろん望んでないし、そのために練習してきたんで、まず絶対やりたいっていうのが一つと、だけどここで何も言わないのはなんとなくもったいないなと思って、ジェミーにもう、怒った相手にグラウンドで決着つけるって言った方がいいって言ったんですよ、で僕はその記者を読んで、こうやって怒ってるって書いてくれって言って、あれでだって出たんですよ。そうすると選手が逆に勝たなあかんっていうプレッシャーから、なんていうんですかね、喧嘩できるファイティングポーズ取れるわけですよ。それでみんなの肩の荷がちょっと降りたんですよね。
要するにスコットランド協会の偉い人が簡単にキャンセルするなんておかしいと、日本を有利にさせるためじゃないかということも発言したわけですね。それに対してジェイミーが怒って見せた、
僕らがすごい心配したのは、プレッシャーになるんじゃないかと思ったんですよね、勝たなあかんっていうプレッシャーって実はジェミーが一番嫌うんですよね、それよりもいかにリラックスしてできるかっていう、だから一番勝たなあかんって思ったロシア戦が一番ダメだったんですよね、やっぱり、あれはやっぱりこう常にチャレンジャーとして戦わんといかんけど、それがやっぱちょっと最後プレッシャーになったら嫌やなっていうのあったけど、たまたま向こうがそうやって言ってくれたんで、こっちがやり返したら選手もいやいやもうやるんやみたいなってなったんですよね、あれが良かったと思います、ああいうだからジェミーがそこでこうファイティングポーズ取ったっていうのがすごい良かったんじゃないかなと思うんですよ、
ね、もう本当にそういう試合でしたね、あの立ち上がりから、集大成のような、
そうですね、向こうもやっぱりすごい勢いできたんですよね、でもあれで絶対動けなくなると思ったんですよ、なんとなくいつものと違うから、結局いつもと違うことやると大体ダメなんですよね、やっぱり。
でも南アフリカ戦はもう本当にもう突破してかなり、疲れもあった、
そうですね、怪我もありましたし、僕も一回言ったんですけど5人の選手が出れなかったんですよね、もうこれは5人の選手が悪かったっていうよりは、これやっぱりその協会であったり国のシステムであったり、やっぱり経験を積ませてやれなかったっていうことだと思うんですよ、であの5人が出てるだけでやっぱりその他の選手の負担も全然違いますし、
試合の出場時間ですね、
だからこれが今後日本のすごい課題というか、やっぱりその3パックちゃんと、誰が出てもそれぞれ自分の良さが出せるチームを作っとかないと、やっぱあそこにはいけないと、
あとではここで藤井雄一郎さんというのはどういう人なのか、私の最初の印象はとにかく、ニコニコ堂のキャプテンの時も試合を見てましたけれども、その頃から私はやっぱりサニックスで独自のスタイルを築き上げたコーチだと、外部から見てると限られた戦力で、あんまりそういうふうに言うのも失礼なのかもしれませんけど、 大学時代の有名選手とかそういう選手が非常に少ない中で独特の走って走ってつないでつないでいくラグビーを作り上げた、そういう印象が強いんですけれども、藤井さんがワールドカップだと出されたワンチームはなぜ生まれたのかっていう PHP 選手のこれなかなかこう私興味深く読んだんですけど、この中に私の人生は常にギリギリだったって書いてあるんですね。そのギリギリをちょっとお聞きしたいんですけども、
なんていうんですかね、まあ、ギリギリというかこう、うん、まあ、僕は大学を卒業してそのまま、市場で働いたんですけど、でたまたまそこに結婚式があったんですけど、結婚式があった時にその、まあ、呼ばれなかったやつがいて、それがニコニコ動画やってたんですよね。もう彼が電話かかってきて、でいや俺呼ばれてないみたいな、まあ、ラグビーできてるからいいやろって話をしたから、まあいや俺が言ってやるって言って、その、まあ、その頃の中村武さんっていう監督に、はいはい、でじゃ あの話聞いたろってなって、もうその時にも会社辞めてもう乗り込んでいったんですよ。
これはあの名古屋の、はい、いわゆる青果市場、あの野菜の市場で働いていて、はい、ラグビーの仲間の結婚式だったんですね。
そうです、
結婚披露宴で藤井さん呼ばれたわけですね、
はい、
でそこに呼ばれなかったラグビー仲間が、はい、なんで俺は呼ばれないんだと、こう、まあ、いわば愚痴の電話、
愚痴の電話で、まあまあ、ラグビーできてるからまあいいやろうみたいな、
あお前は幸せだと、
はい、言ったらお前もできるぞみたいな感じで言われて、
でその人がニコニコ堂で、
はい、でそれで僕はもうだからすぐそれこそもう会社をその次の日に辞めて、で「こうこうこうで」って言ったら「じゃあもうお前行ってこい」みたいな、まあそこの社長もすごい男気のある人だったんで、でそれでまあもう本当にアパートも引き払って、もうまあ大したもんなかったですから、全部車で積み込んで南港から船であの
フェリー
で門司まで行って、そこから車で、
まあ、ニコニコ乗って熊本に回ったんですけれども、
はい、初めて行ったんですね熊本に。
要するに自動車で引っ越したわけですね。そうそう、押しかけた、
はい、押しかけてもう帰るとこなんか入れてくれって言って、まあもう入れてもらったっていう、まあ、よく入れてくれはったらと思いますけど、ね、
でそこでやっぱりこうリーダーとなって、私覚えてます。ところがそのニコニコ動画やっぱりこう部を、
はいはい、
あのまあ、存続できないということになって、1999年の1月でしたね、はい、最後の試合、
はいはい、
あの時私記者会見出てたんですけど、はい、藤井首相があのまた来年と言いたいけど言えないんだって、あれすごい覚えてますね。
あれもだから、うん、自分の身で金テストやったんですよね最後、うん、この間も金テストやったんですけど、なんかいつも前向きに話そうと思ってもその時はできなかったんですよね、
うん、
でまあそれでまあ亡くなった。まあ僕は運よくサニックスの社長拾ってもらって、
はいはい、要するに対戦してて向こうの中ちょっと厄介なキャプテンがいるぞと、はいはいはい、
だから、
まあ、いっそのこと取っちゃえと、
そうですね、だからまあそうやって社長が言ってもらえてなかったら多分なかったと思うんですよ、
そこにジェイミー・ジョセフがいたわけですよ ね、
そうですね、
そのサニックス、はいはい、その本当に日本のプロ選手のもう走りのような形で、はいはい、オールブラックスのジェイミー・ジョセフがサニックスに行って、はい、で突然敵がチームメートに、
そうですね、でまあその年サニックスも優勝して、はいはい、チームで優勝して、でまあその全国大会でもすごいいい成績やったんで、うん、まあ社長がすごい喜んだんですよね、
はい、
で僕はもう一年やって、その年もまあ全国大会行ったんですけど、僕はもう怪我が結構、股関節怪我して、うん、でもそのやめたんですよね、
はい、
でまあジェミーには残ってやってくれって言われたけど、うん、いやもうあの大学でって言って僕大学行った、
名城大学の監督に、
はい、でその時に結局トップリーグ始まったんですよ、
はい、
で先生トップリーグ入ったんですけど、落ちたんですよね1年で、
はいはい、
で社長がその僕が向こうで新聞に出たりしたんで、はい、戻ってこいみたいな話になって、
は
い、
これね、あの私はぜひこれは言っときたいんですけど、名城大学母校の監督にまあ現役を引退して呼ばれると、たちまち成績出してるんですよね。あの1年目2002年にまあ就任して、はい、あの当時東海地下も中京大学の圧倒的な、もう一人ガリバーのような状態で、その連勝を133でストップさせたのがその名城大学藤井監督で、でその次の年にはもう東海大学で優勝してる。コーチの経歴見るとこういうところでしっかり結果を出してる人ってのはやっぱり絶対コーチングの能力が高い。
まあちょっと分かんないけど自分のことあんま言いにくいから。
でまあ戻って、でまあサニックスときつか
った。その戻った時はもうジェミーと入れ替わりやったんですよ。ジェミーは戻ってきてくれ戻ってきてくれって言って、ジェミーが帰る時に藤井を呼ばないともうこのクラブはなくなるって言って帰ったらしいんですよ。で僕は帰ってきたんですけど、
名城から帰って
きた、はい、
あのさっきサニックスに移った時に最初からジェイミー・ジョセフとはなんとなく馬があった
の。あ、その選手の時は、選手の時はワールドカップの年だったんですよね。
あ、
でいなかったんですよ。
99年、はい、1999年、
で時々帰ってきた時に、まあ、初めてあれやったからこう飲みに行ったりしとったんです、ね、 で次あいつが夏に帰ってきた時には、まあ、ワールドカップ終わって帰ってきた時には、はい、もう全然違うチームになってたわけですよ。その結局だから僕が来た時はみんなめちゃくちゃ仲悪かったんですよ。
はいはいはい。
で僕らが来て、まあ、それをまあ僕が飲みに行ってこう、うん、コンコンとみんなに話をして、はいはい、でまあこう結構チームらしくなってきてたんで、うん、まあ、ジェミーはそれを見て、まあ、ジェミーはすごいやりやすかったと思うんですよ。
なるほどなるほど。
僕だけのあれじゃないんですけど、はい、ずっとそういうチームに僕もいたんで、
はいはいはい、
まあ、調整をしながらこうでみんながその目標に向かっていけるようになってたんですね、うん、最初来た時はもう誰がプロで給料がどうとかその話ばっかりなんですよね。
はいはいはい。
でもそれがもうだんだん
一つのチームにな
っていったと思うんですよね。
なるほど。でそれはこうジェイミーやっぱり見て感じて、
そうですね。だから、まあ、ニュージーランドはそういうチーム作り結構多いと思うんですけど、僕らもニコニコどうもだからマーブとかそういう外国人が結構昔からいたんで、そういう結構スタイルやったんですよね。試合終わったら飲みに行ってみたいな、
はいはい。
でもサニックスがそういうのはあんまなかったから、ジェイミーは日本はこういうのはないと思ってたらしいんですよね。
はいはい。
でもそれが帰ってきたらそうなってたんで、
なるほどなるほど。
でからちょっとこうちょっとずつ変わっていった、
はあ、でまあなんとかそこからいわゆる盟友というところ
ですね。そうですね、まあ、2年しかプレーは一緒にやってないんですけど、は
い、前藤井さんがおっしゃってたんですけど、あのジェイミー・ジョセフってプレイヤーとしてもなんか監督みたいだったってこう。
そうですね。だから僕もジェイミーもすごいラッキーやったのは、そういうことができるチームにいたんですよね、
はいはいはい。
ニコニコ堂も途中コーチがいない時とかがあったわけですよ。もうその敗部ってなった瞬間にいなくなったりとか、はいはい。名城の時も僕大学4年の時キャプテンやったんですけど、全部自分でやっていいって言われたんですよ、
はいはい。
大学練習メニューも選手のメンバー決めるの全部自分でやったんですよ、もうそういう意味ではすごい、まあ、恵まれてたかどうか分かんないですけど、そういうことをずっとジェミーもそうやったんですよね。サネックス
は
もうコーチより強かったんですよ、ね、で全部ラインアウトジェミーがやってたし、うん、だからそういう意味で、まあ、同じような感じで来れたっていうのが、
コーチング能力を身につけざるを得なかったか。
そうですね、
はいはい、なるほどね。興味深いですね。で、まあ、あのこれも触れざるを得ないんですけど、報道でその宗像サニックスちょっとこう強化を縮小していくと、はいはいはいはい、これなかなかまあ決まってないことも多いでしょうし。
そうですね、だからやっぱり、一つの会社で、うん、特に、まあ、サニックスなんて大きな会社ではないので、うん、やっぱり支えていくにはまあ限界があると思いますし、うん、だからいろんなスタイルをやっぱり今から考えて、まあ、そのスポンサーを探すであったり、まあ、自分たちで稼げるっていう、うん、まあ、今度はまあプロ化をしようっていうのはそういうことだと思うんですよね、うん、だから一つの会社でなかなか一つのチームを見続けるっていうところのまあ限界というかですね、うん、まあ、そこはちょっと感じたですね。
でまあ、やっぱり今現在進行中のジャパン、まあ、これから活動が始まる、ようやくですね、感染症の問題で、まあ、もちろんそれ活動が制限されたのは大変だったんでしょうけれども、今ジャパンこうどういう、まあ、プランで進んでいく。
そうですね、まずはやっぱりちょっとまだ一度も集まってないんですね、うん、そのワールドカップ終わってからですね。だからまずはしっかり一回集まって、うん、でもう一回その全員で次のワールドカップに向かっていこうっていうところを始めないといけないっていうのと、もちろんいろんな不安もありますし、だけどまあ世界中今同じような状況なので、まあ、その中で一歩でもこう先に進んでいくために、まあ相手よりも何か違うことをやっていかないといけないと思うんで、うん、今まあそこを探しているところですね、
う
ん。
まあ、例えば2019年にこう成功したからってあのスタイルを踏襲するってことでは。
そうですね、基本的にラグビーってやっぱり一歩先に行かないといけないと思うんですね、やっぱり。で一歩先に行ったチームがリードして、うん、まあ、それに対応してくるのがラグビーだと思うんですよね、うん、だから新しいことを見つけ出して、でそれを相手にどんどんぶつけてプレッシャーかけていくっていうスタイルが、まあ、僕らずっとそうやってやってきたんで、だから今はそこを何で一歩先に行くかっていうのをやっぱ探していかないといけないと思うんですよね。
でまあ、あの先ほども言いました6月26日に、まあ、ブリティッシュ&アイリッシュライオンズだって、でおそらくその後に英国内でどこかとテストマッチを今模索してる、
はいはいはい、
こう組む予定だというのは私も聞いてるんですけど、はい、まあ、そういうスケジュールでこうやっていく。
そうですね、まあ、とにかく、試合数をやりたいっていうのと、うん、もうとにかく国を移動すると2週間隔離されてしまうんで、
はいはいはい、
だからそれがすごい、まあ、無駄な時間にならないように、うん、上手に当てはめて、もちろんそのエリジビリティを取らないといけない外国人もいるので、
外国人のジャパンになる資格。
そうですね、はいはい、一回取ってしまうともうあの安全地帯に入れるんで、
はいはいはい、
だからそれも、まあ、含めて2試合は絶対にやりたいな
と。要するに次のワールドカップ大体こう想定して、
はい、
この選手はとにかく今のうち試合に出したこと、ジャパンのジャージを一回 着せてしまうというと変ですけれども、
は
い
は
い
は
い、
そうですね、それもまあ一つの今回は作業になるかなと思いますけど、
でまあジェイミー・ジョセフさん、トニー・ブラウンさんはじめこう5月の半ばぐらいからも
う、そうですね、
こう日本でしっかりスタートしていくと、はいはい、ですね、
そうですね、まあ、僕はあの決してあの主役ではないので、僕の目標というよりもヘッドコーチと、まあ、選手が掲げた目標を、まあ、いかにそれを達成できるかのように、まあ、陰でサポートするのが今の僕の仕事かなと思ってますけど、
うん、まあ、ちょっとコーチの血がうずくと思いますけどそろそろやりたくなるんですか、どこでも
もう諦めてます
本日あの日本ラグビー協会ナショナルチームディレクター藤井雄一郎さんにお越しいただきました。本当に忙しいところありがとうございます。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
がだけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝き桜草。
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
信じてるのは僕らだけ。田村優、日本代表のスタンドオフ。これはあの2019年9月28日ですね、あの歴史的な日、アイルランドをラグビーのワールドカップで破った、その直後ですね、田村がこう話した言葉ですけれども、これどういうことかっていうと、その試合前のミーティングでジェイミー・ジョセフさん、ヘッドコーチ監督が、こうまあみんなを鼓舞する、まあ、詩ですね、詩をこうまあ朗読したと。それは詩になってたんですけれどもね、田村優らしいこう感受性で、それをこう非常にコンパクトに一言で表した。信じてるのは僕らだけだと。これはね、やっぱり普遍的な言葉ですね。まあ、かつての、あの、日本代表監督、大西哲之助さんの有名な言葉、芯は力なりと。全くこう重なる。まあ、やっぱり信じるってことが、こう、勝負の根底になくては、特にこう、挑戦する側ですね。戦力で上回っているわけではない。体格で勝っているわけではない。チーム集団というのは信じるということがもう具体的な力であるということだと思います。この番組は放送の翌日からポッドキャストで配信します。ラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます。来週のこの時間には再放送があります。またパラビでも配信します。次回は6月7日の放送です。それでは藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました。